closer.
ホラーの会
ヤーマンって言った今
やだって言った
いきなりレゲエ感出してもらってびっくりしたけど
そんな余裕ない。自分が一番嫌いやのに怖い話持って
きちゃった。怖い話でもねなんかあんまりないんよね。なんかまあ誰からやりますか。
どうしますか。
じゃあ全然一番怖くないから私から。
じゃあマガラ夏子の怖い話。
怖い話。まずですね、私奈良県の生駒市っていうとこ出身なんですけど、
はい、
生駒山っていう大きい山があんねやんか、
うんうん、
とにかくその山が不穏やねん。
あ、
うん、意外とあの遊園地と生駒三条遊園地っていうのがあったり、うん、
は
い、で最近生駒取り上げるだけあってその山周りにいろいろおいしいお店できてたりな、うん、ピザやパン屋みたいにいい感じにすっごいなってんねんけど、あの昔ね遠足でね、うん、あの生駒三条遊園地にクラスで行ったりするんですよ、うん、っていうかまあ学年で、
うん、
そうすると絶対クラスに一人二人は気持ち悪くなる子が出てきたりするみたいな。で生駒三条って遊園地の中にお墓あんねんか、だからそのお墓の人はタダで入れるというか横道から入れたりとかそういう仕組みがあって、
遊園地に
タダで人入れる、おばあちゃんとか聞くとかなんかあのお花持って歩いてたり、そうそうそう、今どうなってるか分からへんけど昔はそうやって、それでね、そういう怪しい雰囲気が多分あるんじゃないかと思って、
はいはい、
ほんで中腹ぐらいのちょっと上かな、宝山寺っていうそこに寺あるんですよ、
うん、
でもなんかいわく鳥居もあって、うん、だから金剛の寺や宝山寺っていう寺やけど神社みたいなとかあって、うん、
はいはい
はい、昔は結構にぎやかで、その生駒山って、ケーブルカーが日本で初めてできたところやね、それで盛り上がったのもあって商売繁盛の宝山寺っていうのがあって盛り上がってんねんけど、その宝山寺に行った帰り道のところにこちらにも寺ありますみたいな、
うん、
あの看板いっぱい出てんねやんか。
で、
あ、せっかく来たしじゃあこっちも行ってみようかみたいに歩いていくと、なんかめっちゃ歩かされんねん、すっげー細いもう参道みたいになってきて、だんだん真っ暗になってきて茂ってるから、ほんならなんか端々にお坊さんじゃあお地蔵さんがいたりとか
端々にお坊さんおったらめっちゃ怖いけど、
ね、人一人通れるぐらいの道にな、
そこの端々におったらより怖い
めっちゃ怖いけど、
お坊さんの合間を時は出ていくみたいな、
お地蔵さんいんねん、ほんでもうな誰にもな見つけ手かけてもらえへん、もうなんかボロボロだったお地蔵さんとかいんねん、ほんでそのなんていうの家の中にいるお地蔵さんみたいな以来ちょっとあの
そこの言い間違い頑張って
頑張る、うん、あの
怖さ半減するから
ちゃんと屋根付きでめっちゃ家んでお賽銭いわゆる大きい寺でお賽銭の向こう側みたいな建物のちっちゃい版みたいなのが脇に立ってて真っ暗やねんか、ほんで扉ちょっとだけ開いてるみたいな、なんかもうここなんなんみたいなスポット山ほどある、あそこ、そういう意味で怖い
今のお坊さんのくらいの方が怖 い,
そこでなんか怖い目思いしたとかじゃない
ないね、
そういうまあちょっとハイデラみたいなのが
変な雰囲気だよ、
まあ、なんか残ってますよっていう、
みんなも行ってみてみたいな、
なるほどね、
日本にで一番有名な断食道場とか
あと
昔あったけど、あの愛の家族の宗教が生まれたりみたいな宗教関係も多いねんか、その周りって、
うん、そうなんや、
うん、
なんか集まってくるのかな、うん、
いやでもマガラは奈良出身やんか、で桜子ちゃん京都出身やん、俺はどっちも、俺別にそんなスペシャルに霊感強いわけじゃないけど、
うんうんうん、
なんか霊的な目は僕京都に住んでた時すげえあったんやけど、
マジで
何桜子ちゃん住んでて
私あんま何も思わへん、
そやん、
え
でも京都ってさ、あのさ、街中でもさ、
あ、ね、
あの霊の通り道とか小さい鳥居さんとかがそこら中に書いてあったりするじゃん、
そうだね、
なんかで絶対なんでこんなとこにこんな石置いてあんねやろみたいな、
あそういうのはあるっていうか、なんかお話は聞いたことがある、なんか、
うん、あじゃあ浜口あ
えそう私の
怖い話、
怖い話、私のはなんか青春の、
うん、
なんていうの1ページみたいな話なんですけど
怖い話が
なんか産業
京都のね、そうそう、三条という場所があって、
そう、三条という場所があって橋の上で飲んでて、うん、友達で飲んでたんです
。三条大橋の上で飲んでたの。
そうそうそう。
あんな人通り多いところ。
繁華街よね。
どうなんか。なぜかこう、なんかまあ青春の1ページの話だから、
はいはい、
なぜか2人で飲んでたけど、うん、まあ、なぜか4人ぐらいで山行こうみたいな話だったな、うん、なんでかまあ4人になって、
だいぶ用手あるね
夜に山
で行ったんですよ。そしてよ夜の山が、
うん、残りの2人っていうのは知らん人
いやもう山行く時点では知ってる人になっております。
ああ、もともと知らん人、うん、
そう、若い話だからね、うんうんうんうん、でなんか行った山が、
うん、
あのちょっとなんか怖い人の、
はいはいはい、
ちょっとこの頭の上の方があるところの山で、
うん、頭の上の方がある、
なんかお墓があるところで、
ああ、はあ、
そう、なんか
ちょっと噂の、もうそう、噂の怖いよっていう噂
で、でも夜景めっちゃ綺麗みたいな、
生駒山も一緒
怖い話の王道やん、
生駒山一緒、
大丈夫だよとかって、夜景綺麗だからさみたいなんで行くみたいなパターン。
でもほんでそこでうちらはなんかどっちかというとわーって感じだったから、
うんうん、
もうなんか鬼ごっこしようぜみたいになって
鬼ごっこ
で鬼ごっこえみたいになって、うん、わーって散らばるじゃないですか、うん、私もめっちゃ本気やから、どっちかっていうとなんか、うん、いやーんっていうよりはその時はなんかもうお酒も入ったからなんかおらーみたいな感じになって、うん、こうみんなを探したりするわけですよ、
はいはい、
で私が多分鬼でみんな探してて、うん、みんな逃げなあかんのに、
はいはい、
でなんかそのうちの一人の男の子が、うん、なんかめっちゃ私がバーって探しに行ってんのに、向こうからも全速力でバーッこっちに来るわけで、
ほうほうほう、
なんでうわーってなって、
うん、
通過前ピーみたいになるやん、うんうん、なるけど、え、お前なるけどお前逃げる役やんみたいな感じで、
うんうん、
言ったらなんか、いやね今ねみたいな、
うん、
向こうにねみたいな、
うん、
あ、やっぱいいみたいな、
え、うわ
言われ
気になる、
気になる、
でその子、うん、あれが強いんやって思って、
うん、
でなんかやっぱいいとかさ、
うん、
やっぱいいとか嫌やな、
いやいや
何見たとか聞きたいよな、
そう、でもなもう何回聞いても教えてくれへんの
か、うわうわ、横でめっちゃ怖い幽霊が絶対言うなよっつって鎌かけてんのが見えてんじゃん、
怖い、やべえ、
この子には
首に死神が鎌かけてんのが見えてん
じゃん、それ幽霊ちゃうやん、
あ、そうなん
もういきなり西洋のイメージになって
る、そうか、死神来た、
あ、
デスサーティンみたいな、
あ、でも、うん、俺もでもなんか今思い出したけど、東山で夜中のみんなで飲んでて、
うん、
冗談でな、カゴメカゴメやろうぜって
言って
、夜中のもうそれこそ2時半とか牛蜜時に、そしたらさ途中からさめっちゃ変な雰囲気になってきてもって、なんか最初シャレでやってたのに、うん、だんだんなんかあの笑わへんくなってきてみんな、
はい、
でやめようっつってなんか、いや 俺京都はやっぱちょっと特殊やで、あそこの町は、うん、
やっぱ戦乱があったとこはってなるんじゃないかな、
うん、もう最近はないけど 4,5 年前まで俺毎回京都に帰ってツーレンジ泊まるたびに、
はいはいはい、
心霊体験してた
からね。マジで、
どんなの、座敷わらし、
本当見たい、
見えんの、
見えるんじゃなくてツーレンジで寝てたらさ、
うん、
あのそのツレンチはあのいわゆるあのうなぎの寝床スタイルの、
はい
は
い、
町屋で、
はあはあ、
を借り取って、
うん、
で雑魚寝してたんやん、
はい、
そしたらなんか明け方に、
うん、
あの俺を飛び越えてこう、うん、俺の左からポンって足があって俺を飛び越えて右に畳ポンって足が出て、はいはいはい、そのままトトトって小走りで何度に降りていって庭に抜ける雰囲気がして、
ほうほうほうほう、
でその庭のとこにトイレがあるから、
ほうほう、あ、誰か飛び出たんかな、
そこの住人やなと思ってパッて見たら寝てんねん、そいつ
は、うわ、
2人で寝てて、にゃにゃにゃ、であんまりにも感覚がリアルすぎたから、
うん、
泥棒感、
はあはあ、なるほどなるほど、
う
ん、
もう明るかったし
やべえみたいな、
で普通の例えば金縛りとか、うん、なんかこうなんかちょっとおかしいなっていう体験寝てる時にした時って目開けて考えるぐらいはするけど、
ほう、
あんまりこう行動に起こさへんくない、
なんか私金縛りもなったことない一度も。
あ、そうなん
だ。あ、あるある。
俺その時あんまりにもその足のミシっていう感じがリアルすぎたから、なん庭まで出たんやもん、
う
ん、泥棒やもん、
強いな。
これ何も折れへんくて、
うわ、
で後々思い返したらその足のこうトントントンって小走りの幅とか、
うん、
その畳にこうミシってなる重さとかがどう考えても子供やん。
座敷荒らしちゃうかなと、うんうん、うわすごい。
そういうのはよくあった。
なんもうサブイブタッタ、
別のツレンチで、
私まだだ早く立ちたい。
奥さんすげえな、
別のツレンチに泊まった時も、うん、なんかあのそいつんちは2階で寝てたんやけど、これゴロ寝してて、そいつんち、まあこれはなんか怖さが逆に半減してしまってよかったんやけど、
うん、
まあ、DJ とかしてて、もう当時あの部屋がもうバッキバキになってね、壁とかも赤と青と緑の
色がバッキバキ、
なんかもうシート張って、うん、で下床はあの銀色のあの断熱材みたいに敷いてて、で天井にみっしりフライヤーとか張ってるような家で寝てて、
ちょっとそれはそれでもうすでに
出来上がった
ような、大概酔っ払って寝てたら、明け方に2階やのに甲冑を着た感じの、
もうリアルやん、
30人ぐらいの足音が俺の真横を横切っていく音で目覚めた。
怖
っ、
うわー、それ通り道や。
でうわーと思ったけど、でもパッて目開けたらそんな部屋やから全然怖くなかったけど、うん、
いや怖いやろ
でもフライヤーでちょっとセーフな、ね、フライヤーの色彩でちょっと救われますって感じ
あるんかな。
怖い。
ああいうのってさ、通り道があるから、そこに何が当たったって絶対通るって言うけどな。
私も一個一個あざらくでそれを。
そうなんや。
懐かしい。
へ
え。でも懐かしいって言ったら、あの、昔、あなたの知らない世界って夏休みに絶対やってたやん。
あったね、
昼に。
バラララランじゃなくて。
いや、それは世にも奇妙なの。
え？
じゃなくて、もっと、もっと昔、俺が小学校の時に、なんか昼のワイドショーの夏休み特別番組みたいので、あなたの知らない世界っていうのがあって、
リアルなドキュメンタリー風に結構
とか、あと心霊写真を流したりしててさ、
やばいね。
で
危ないとこ行ってみたり
する。番組始まる時に、これちょっとうろ覚えやから合ってるか分からへんけど、これ今から行われる写真とか、
うん、
あの怖い話を3年間覚えてたら、うん、あなたの身に怖い目がありますみたいな。
そういうこ
と言うねや。
やだね。
やのに未だに覚えてる、めっちゃ怖い心霊写真があってさ。
怖っ。脳裏に焼き付いてるの。
焼き付いてもうてんねんけど、なんか修学旅行の写真なんやけど、
うん、
なんかこれ言葉で言ってどんだけ怖さが伝わるか分からへんねんけど、
はい、
一応エピソードとしてはめっちゃクラスに病弱な男の子がいたんやけど、あの学校にはもう健康な時は来てて、
うんうん、
で別に明るい子やから友達も何人かおって、
う
ん、
ほうほう、
修学旅行すっげえ楽しみにしてるんやけど、うん、その1週間前に亡くなった
。ああ、来られへんかったんや。
残念。でっていうのを前振りで喋って、でこの写真を見てくださいってドンって見せたんが、うん、あの新幹線でトンネルくぐってる時にみんなで車内で楽しんでる写真なんやけど、その新幹線の窓の外にその死んだ男の子の顔と手がべったりくっついてるっていう写真が写って、
めっちゃ怖い。
でこっち見てるっていう、
わうわ怖い。
あの写真いまだに覚えてて
怖いな。
あれめっちゃ怖い。
大丈夫か。
めっちゃ怖ない。
来たかったんやな。
来たかったんやな。
かわいそう。
それ当時なんか気抜いてる時間にそういうことしたやん、テレビとか。
そういうのってずるいよな。
で、笑っていいともとかも、なんか知らんけど、怖い話の回とかあって、夏休みに。俺が覚えてるのに、さくら金蔵の、隙間女っていう話がめっちゃ怖くて、子供の時。
いやいや、タイトルちょっと嫌やな。
もう今の時点ですでにもうなんか帰るの怖いぐらい怖いねんけど。
大丈夫か。
どうしよう。もう電車乗ったらやばいや
ん。あれも俺小学校の時に聞いたんやけど、桜金蔵ってあんま知らんやん。
うん、
や俺の中ではもう怖い人の、怖い話する人みたいになってんねんけど。なんか、大学の連れがおって、
はあ、はい、
その、そいつが急になんか大学来えへんくなってんやんか。で心配になって、
うん、
そいつうちに電話したら、
うん、
あ全然大丈夫やでみたいな、
うん、
じゃあ出てこいよみたいな、たまにはっつって、
うん、
そしたらまあちょっとな、いろちょっとあってなみたいな、
はあ、
でそれでまだ1週間とか経っても全然来いひんから、
うん、
なんか問題があるのかなと思って、
うん、
もう一回電話したら、
うん、
いやめっちゃ元気、声は全然元気なんやけど、うんうん、いや全然ちょっとまあこんなん言うのもあれやねんけど、ちょっと女がさみたいなことを言うねん、電話の相手が、
うんは
あ、なかなかちょっとあのは話してくれへんくてさみたいなこと言って、
は
あ、はあ、はあ、そうかみたいな、アホやなみたいな思ってて、大変そう
やなぐらいはな、
うん、けどその10日とか2週間とかだっても来えへんから、
うん、
ちょっとあんまりにも大学行かへんかったら単位取れへんし、
こんなんやばいよな、そろそろ、
うん、でまあちょっと顔も見たいからっつって、うん、そいつんち行ったんやって、
うん、
そしたら「ああ元気」っつって「うん、あ元気元気」みたいな普通になって喋ってんだけど、
う
ん、なんかあれ彼女はみたいな、
うん、
と言ったら「え何言ってんの?」みたいな、
う
ん、その部屋には一人しかおれへんねんけど、うん、いやそこにおるやんっていうねやんか、
ほうん、
でパッて見たら、うん、壁とタンスの間に、
うん、
が3センチぐらい空いてんねんけど、
う
ん、そこは指さすねんか、え、何も誰もおらへんやんっつって、うん、いやいやそこにうち女おるやんみたいなこと言って、よく見たら、うん、その3センチに真っ縦に女の人いんねん、っていう話があって、うまいこと喋れへんかったけど、わかる、その3センチに女の人がいてこっち見てる、
怖
っ、
あめっちゃ、いやいや、あ
完全に取り憑かれてるやんその男の人、
えっていうか
3センチいんねん、だから3センチの女がいんねん、だからそう、
うん、
幅が3センチの女が、で身長は普通の160センチぐらいの女がまっすぐこっち見てんねん、
こういうふうにやろう、
怖、
俺はこう想像したけど、
へえ、
正面、
いやでもさ、だから普通におるやんって言ってる時点でさ、その男の人もう完全に行ってもてるやん、
でここでいつものタモさんがウェーって言って客が全員ヒーってなるみたいな、
キモー
聞いてんけど、
めっちゃ怖いやん、レイってそんな強いんかな、
いやなんか今日これあのラジオ撮る前にさ、うん、怖い映画とか言ってたけど、俺はどっちかというと映画で怖いのあんま怖くないねん、どっちかというと話、
うん、
でその桜金蔵の話も何が怖いって、その3センチの隙間に女が立ってるっていうのを想像した時に自分の中で浮かべるビジョンがめっちゃ怖かったん
や、怖い怖い、
なんかそれぞれの最強に怖い映像が
出てくるもん
な、ほんまにそう、
多分さっきの心霊写真なんか分かりやすかったから、沖さんが見たやつよりもっと怖いやつ
が頭の中にあるもん、もう出てきてる気が、
窓の外にベタってくっついてる
感じ、やばい、それやばい、
なんかベタっと感って怖いよね、
怖い
怖い、
なんかさ、さらってしてないし、ペタってしてんだよ、
なんでそんなことが起こるのか分からへんわ、でもなんか小学生の時に、遠足とか何とか行ったら、うん、廊下に張り出されるやん、何番買う何番買うみたいな、自分のやつの
時に、はいは
い、私すごい範囲頻度で心霊写真だね、私で集合写真全クラスで撮った集合写真に、あの左の肩の上にテーマでは思わんけど、もう白いモヤが
もやけ
バッチリ自分の上に乗っちゃってて、みんなに騒がれるみたいな、で私ビビりやし全く見えへんからヒューってなってんねんけど、ほんで全然知らん、あの霊感強い隣のクラスの女の子とかに、おばあちゃんついてるって言われたことはね、ほんでって言って、でも多分先祖か何か知らんけど、身内というか悪くないと思う、だからさ怖がらなくて大丈夫じゃん、とかじゃあいいわ別になんか守ってくれんやろ守護霊みたいな、私の中でビックリマンのさお守りカードしか浮かんでなかったから、ふっふっと思って、まあいいわと思っててんけど、その何年後か中学生になった時に全然知らん人から、素敵なおばあさんがついてますって言われたからね、
うわすげえ、
だから見えてる人って本当に見えてんねやと思って、
まだついてんねや、
だ信じられへんかったんやけど、
おばあさん
いるいるみたい、
えでも今日
あの、うん、どうぞ、
今日マガの話をなんかいろいろ聞いたら、
うん、
結構呼び寄せちゃうみたいな
話も
聞いたけど、そのおばあさん何か
あるんかな、
みんなを救ってるのかもしれない
ね、うん、でも昔でもそのさ ハイゴレー守護霊系ってめっちゃなんか流行らんかった。
流行った。特にハイゴっていう名前で流行りました。今は守護になってるけど。
なんかでも当時も守護霊は良くて、ハイゴレーは悪いみたいなさ。
そうね、獣とか来たり。
あ、そうそうそうそうそう。キツネツキとかね。
全然。
ギボアイコが流行ってた。
あ、ギボアイコとかね。
流行ってたからね。
あれで一回めっちゃ喋ならんかやったやろ。
え、マジで。
あそこ富士の樹海に
取材に行ったら
ほんまに死体見つけてもらったって映ってた
やつ。
あれはちょっと子供の時に見てショッキングやったけど
な。そんなん子供の時に見て余裕でよう成長できるな。
まあそれはそれとして
すごいな、うん、怖い話な、うん、やばいなと思って、何にも見えへんし何にも起こったことがないから、うん、すごい幸せに生きてきてるけど、
うん
うん、
でもなんか俺
あるね、
意味わからん話思い出してんけど、
う
ん、
言ってて、
中3の時に塾行ってたの、うん、
はいはい
はい、
で
受験やしな、
あのこれちなみに全然怖くないんですけど、
うん、よかった、
素敵
できちゃう怖かった
で、ご飯食べて、
う
ん、塾までちょっと時間あったからなんか受験用のなんか知らんめっちゃでかい何ぐらいかなA3 ぐらいのプリント15枚ぐらい束ねたような国語の受験対策用プリントセットみたいなやつをちょっと予習してたんやろ、台所で、で行ってそれも時間来てからっつってそれをカバンに突っ込んで行った、でペラって開けてペラって開けんねんけど、最後のページ最後から2番目のページをペラって開けた時に、意味わからんすぎたのと、
うん、
ちょっと一瞬だけ冷や汗出てもうてんけど、
はい、
最後から2番目のページの後ろに、
うんはい、
サバの味噌についててプリントにサバの味噌煮がくっついてて、で、
う
わっと思って隠して、
うんうん、
横とかバレてへんかと思って、
恥ずかしいよな、
恥ずかしいやんめっちゃ、うん、塾のプリントにサバの味噌についてんの、
うん、
どうしよう思って
恥ずかしい。
次のページまで授業行ったら、
うん、
みんなペラってめくのに俺なんか、ペチャンみたいなんで、でなんかちょっとサバの味噌煮の匂いとか教室に、
あやばい
やんと思って、
やばいや
ったよ。
めっちゃ考えた結果誰にもバレへんそのページを寝かしたまま、
はい、
ページとページの間に手を突っ込んで、
はい、
サバの味噌煮を取って
味噌煮って待ったよ、
引き出しに取
って
奥にグッて入れて、
わかる
それ台所でプリントしたからやろ、なんか残ってた。
でもおかしいですよ、
後ろから2番目って。なんで
それは霊的な、
うん、そう
挟み込んだ
体験なんですよ。
コロボックル、
コロボックルやっちゃった
よく物なくなったらコロボックル、
だってつくんやったら絶対一番下のページにつくもん。
そうやん、そうやん、ね、
下から2番目って、
下から2番目やん、
コロボックル来ちゃった、
来ちゃった。だから物質移動みたいな、ね、
そうそう、物質移動、物質移動、まさにまさに。
物質移動の話やったらさ、昔ジャンプかなんかアフターゾーン、
アウターゾーン
大好きやった。
私めっちゃ怖かってんけど、
そう超好き。
一回読んじゃったのがなんか小人の話で、小人を見つけたらそっと見ぬふりをしましょうみたいな締めやってんか、うん、だから私なんかちょっとこ細かい掃除とかしてる時に、あれここにこんなんあったっけ、自分が忘れてるだけやんなみたいな時、うん、もう深く考えることもそこを掃除することも全てストップして、うん、あかん見たかっつって調べるもん、もう、うん、
あれだってほら見たら怖い妖精やって
な、めっちゃ怖い妖精
やった、はい
はいはい、そうになってるみたいな話やったから、
あったあった、
お前
見つけたらあかんねん
みんなよみたいな、
うん、
ミザリーはねちょっとよかったよね、
よかった、ミザリーよかった、
シャワーシーンとかも
あった、ね、あった
いやもうとにかく
こんばんはミザリ
ー怖いの無理やわと思って、
俺今読んでんの昼なんやけどみたいな学校帰りに読んでんねんけど
いやそれ思い出すから
な、強制的に読るんですよ
みんな強いよな怖いのに。
いやそんなことない、
私テレビの CM でさ、次怖い映像出ますとか、次ホラー映画の CM ですとかテロップ流してくれないと、
あ
ーボーンって出てくるたびにもうほんま飛び上がってさ、おしっこ漏れそうなんねんけど、
あ
ーゴーンと思って
ちょっと怖い
だからあれ本当に嫌やわ。
あ、
まあ、でも
っていうレベルでやばい、まあ、
俺だから今までで唯一映画で
怖かった、
なんか怖いっていうか、
うん、
痛さのトラウマになってんのは、
うん、
それこそ名前シンクロニシティやけど、
うん、
ミザリーっていう映画
あったね、スティーブン・キングさん
の、うん、あれであの見たミザリー
あのいやパッケージとかぐらいしか見たことないです。は
話しは、
うん、私あの日曜ロードショー的なやつであの見ましたね、う
ん、あの小説家がなんかあの演出とかなんかして近所の家に行ったらそこのミザリーって女の人が優しく迎えに来てくれるんだけど、その小説家の超ファンで家から出したくないからいろいろやるんやけど、あれで俺最あの未だに思い出すたびにもうサブボタスがあのあれやわ、まあ有名なシーンやけど、あの最初なんか弱らしたりとかすんねやんか、ね、薬とか入れて、でもなんかだんだん小説が気づいてきて、ね、こいつは やばいんちゃうかっつっていよいよ抜け出さなあかんってなった時に、
うん、
ミザリーがだちょっとあんまり起き上がれへんくなってその主人公の足の横にレンガを置いてでハンマーを持って足首を真横から折るっていうシーンがあるんだけどあの絵あそこのシーンはほんまにめっちゃ未だにナンバーワン痛いわあれ映画でトラウマやわあれほんまに
痛い。でも私その痛いとかゾンビがビシャーとかスプラッタとかは全然怖くない
ねん
な。
スプラッタと痛いは違うねん
これ。まあそうやねんけど痛い映画もいけるしスプラッタもいけんねんけど、うん、ホラーってなった瞬間あかんねんな。霊がどうとか、映像が怖いとか、なんかさ、あの、なんていうの、ブリッジしながら階段降りる洋物の、
エクストシスト。
なんかあれも CM 見ただけで、うん、もう夜トイレ行かれへんぐらい怖かった。階段を見たくない
み
たいな。
まあ、エクソシストに関してはもうすげえ運動神経があって体柔らかいやつがエクソシストつって、体育の授業にやるから、もうあれしか思い浮かば
ない。気持ち悪い、なんか、吸い込まれんねんすぐに怖い映像
と。でも日本人はでも究極さ、でも悪魔的な方向の怖さって、
うん、
あんまり共感できひんやん。悪魔っていう概念がないから、うんうん、悪魔に取りつかれるとかもさ。
でもだからこそ怖いねん、知らん世界こんなこと起こっちゃうのみたいな。
でも私やっぱ人間がなんかするのが怖いな、うん、生きてる人間がやっぱ、
はいはいはい、
やっぱり
ほうほうほうほう、
うん、
う
ん、あでも霊も怖いけど
ね、うん、貞子的なやつとかもめっちゃ怖い。
貞子的な
やつ、ね、また呪いみたいな
ジャンル
になると
また、あれもなんかテレビで、
ね、
テレビでやってたやんか、うん、ほんでもちろん見えひんわけで、でもその貞子の映画の後になんか多分ニュースかなんか見ようと思って終わったかなと思って入れたらなんか井戸から貞子が出てくる的な場面やったかして、何にもストーリー知らんのにその場面だけ見てもう吐くほど怖かった、
うん、もうそれは本当になんか、
うん、
いやでも俺子供の頃に見てた一番怖い夢っていうのが、テレビを何気なくつけんになんか、
はい、
そしたらマガラが今嫌がってるような自分が一番見たくない、それこそ当時あなたの知らない世界のその心霊写真とかを紹介するシーンがバーンって映んねやんか。でいやいやと思ってチャンネル変えんねんけど、チャンネル変えてもその番組やねん。
あー怖い怖い、
変えても変えてもその番組で、うわ何これと思ってテレビ切っても切れへんねん、テレビ切ってもその映像つって、
なんかもう
でうわ怖っと思ってその部屋離れてもう頭の中でその映像がずっと延々再生されて全然逃げれへんっていうのが一番怖い。
うわ私もあります、夢で怖いの、うん、何回も見るね。
あ
同じ夢
今でも、
うん、今でもたまに、でも
最近
見てんけどな、見る。でその私が泳げないっていうこととか全部もしかして先祖がそうやったからつながってるのかと思わないけど
マジで
なんか知らんけど、親しい友達的な人なんか家族か知らんけど、うん、2人でボート乗ってんねんか、
はい、
漕いでんねん2人で、
うん、
大きい湖やねん、海じゃなくて、
うん、
湖的なところの真ん中ら辺までバーって言って楽しんでんねん、
うん、
それが自分が見てる、だから前に友達いるやん、
はい、
その奥、
はい、
だから自分にしか見えないところに湖の中からふわーってものすごいなんかもう気持ち悪い霊的幽霊、幽霊の幽霊の
敵多いな、
幽霊の怪獣みたいな、
ヘドロみたいな、
とにかくまあ自分が一番気持ち悪い怖いと思ってるあの妖怪みたいなのがふわーって出てくるんやんか、
うん、
ほんでいやだな いどうしよって言うねんけど、こっちの人は振り返っても何もないやん何言ってんのって言うねんけど、うん、私はもうどうしよどうしよって言ってる間に後ろにビシャーンって自分一人だけ
海の底に溺れる。一番怖いやん、そいつがおる海に、海というか湖に入る。
そうだから自分だけ引きずり込まれたし泳げへんし、このままブーブーブーブーブーブーって言うとって大体いつも目が覚めるっていう。
えそうなん、
地獄のような夢やねんけど。
それなんで見るんやろ。
だから小学生ぐらいの時から
なんかでも湖っていうのはテーマであり
そうやな。そうや、あと水なの、
前世かな、
前世かも。私もびっくりするぐらい泳がれへんかって、ちっちゃい
頃。マジで、
うん、
水泳の授業って ABC クラスってあって、ね、A めっちゃ泳げる、うん、B まあまあ泳げる、 C はあんまり泳げないから、うん、プールの横でこうバタ足の練習とかあるんだけど私のために D クラスが作られてるけどお風呂より深いものに入られへんかって。
唯一の D クラス。
D クラス。ほんで、先生が洗面器からパシャって私に水をかけるっていうクラス。パシャって。
それ、クラスっていうか。
授業ですら。
同じ授業になってた。
そう、あ。ちなみに俺 A クラスやって
る。わ、すごい。
あ、でもなんか。
俺、碁石めっちゃ拾ったもん。
わ、懐かしい。
碁石めっちゃバリバリ拾った
もん。私、全く無理あれ。
碁石やな。うん、懐かしいな、あれめっちゃ拾ってる人ヒーローやったもんな。
そうそうそうそう、
マジで
私も心の底から尊敬してた。
マジも尊敬してた、
うん、俺唯一運動神経の悪い俺が、
え悪いんや、
めちゃくちゃ悪いねんけど、うん、大体 10点、10段階評価の5やねんけどあの引きがいいから
はい
唯一夏だけ7になんねん。
すっげえ、
プールの授業があるから。
はあ、10段階か。
10段階。
はあ、私は夏だけほんま1とかなるタイプ。
まあ D クラスやんの、
まあ
D クラスやんの、
D か、
うん、びっくり、陸上しか無理やで。陸ではほんま10とかやねんけど水の中入ったら1やから、
あ
絶対一生水にも近づかんと思った。
なるほどね、
あかんねやな、
うん、あかん、
なんかあるんやろな、霊的な幽霊があるんやろ、
ね、霊的な幽霊的エントリーナンバー1番みたいな、
霊的な幽
霊、もうなんか2個意味入っても
う
てるみた
いな。重複っていうやつか。
先祖生まれて死んだのかな。
先祖生まれて死んだ。
溺れて死んだのかな。
あれ
お前は絶対近づくなよみたいな、あれかな。
あでもそういうのあるやろ
う
な、
うん、
お母様が警告してくれてる
のかもしれない。
まあマガラはね、あのマガラって珍しい名字やんか。
あ確かにそうじゃん。
写真のシーンにガラって書くねんけどな、
うん、
マガラで検索したら、
はい、
ものすごい、それこそ、
は
あ、あの1本目の初期のグラプラバキじゃないけど、
は
あ、こんなやつマジでいたみたいな、漫画みたいな侍が検索で映ってくる
んだ
けど、
そいつのエピソードめっちゃかっこいい。マガラなんたらえもんみたいなやつや
ん。そうそうそう、
じゃあ絶対なんかあるでよ。
もうなんかね、戦国時代に強すぎてそいつ、
あそう
で体でかすぎて、
わ楽しい、
もうほんまにあのレッドクリフの武将みたいな、一人で100人ぐらい相手にするみたいな、
バッサー切るみたいな。
そうで
マガラの大ナタ持って
る、そうめちゃくちゃでかいナタ振るって人殺しまくる。でもなんかで、はいはいはい、最後にそいつがやられるとこのエピソードまで書いてあんねんけど、ぜひ読んでマガラで検索して。
マガラで検索してみる。
めっちゃ上がんでそいつ、バキ的やで本当
に。昨日もね、歴史好きな人に言われたんですけど、その本人よりもそいつ強すぎだから、そいつを殺したぞってい
そう
マガラを殺した刀とかもいまだにどこかに残ってるぐらい。
でもそのエピソード聞くとめっちゃ卑怯なやり方で殺されてんねやんか、うん、もう一人じゃ相手ならんから。
そうなんや、
うん、
じゃあすごいな、
すごいな、
マガラすげえな、
マガラすげえな、なんのこっちゃやで。
すげえな。でもマガラ
も、じゃあ時間も時間なんで、あの最後に僕の怖い話していいかな。
えじゃあらじゃあら、
まあこれはだからさっき前半で言ってたのは僕がテレビとかで見聞きした話やけど、
はい、そうだね、
これは僕が体験した話。
体験ももう2回あったのに。
で、あのまあこれはちょっと俺何回かマガラには多分知ってる話じゃないけど、あの僕の、まあ、奥さんね、
は
あ、太田さん、
はあ、
あの綺麗な、
怖
なんでよ、
ここで同意せんな、怖まあいい、
うん、はいはい、
あのまあ、結婚する前に、
はい、
7年ぐらい付き合っとったんですけど、
ほう
長いね、
まあ、一緒に住んでたんですよ、
うん、
で当時あの人なんかちょっとまあ奈良の 出身やし、なんかこう、うんうん、あの人が来ると雨降るぐらいで、ちょっとミコ、まあバイトでミコもやってたぐらいで、
っぽい
ちょっと霊呼びそうな感じの雰囲気あるやんか。
もう顔見たらそんな気するもんな。
そんな感じするやん。ミコ的やんか、あの人、
うんうんうんうん。
で、寝てたら、すごい、あの人、よく、全然覚えてへんねんけど、独り言言ったりとか。
あ、そうなんや。
寝言がすごい。
寝言がすごいねん。
ちょっと、
確かに。そうか。
でそれはでもなんか1年2年付き合ってたらだいぶ慣れててん。
そう、慣
れて
きて。そういう人もいるもんな。
うん、そういう人もいるし。
そっか。
うん。まあ寝相とかは別にその悪くないし、別に。寝言でも気になるし、割とはっきりと言うから、目覚めんねんけど、
うん、
ある時言った太田の寝言っていうのが、すっごい変やって。状況的には壁側に、うん、壁にベッドがくっついてあって、
はあ、
俺が壁側、
はいはいはいはい、
で太田がまあ言ったらその
部屋側、
部屋側、
はい、
で俺が太田の方を向いてて、
はい、
太田は俺と同じ方向を向いてる、つまり部屋側を向いてるから、
はい、
俺は後頭部を見てるような感じで想像してもらって、
はいはいはい、
で夜中にパッてあの太田が寝言言ったから目覚めたんです、
うん、
まあ、いつも残ったよなみたいな、
うん、
また寝言言ってるわと思って、うん、まあ大して気にしなかったんけど、まあ、なんとなくこうブツブツ言ってんねんか、ずっと長いこと、うん、でまあ見るともなくまどろみん中で太田の後頭部をずっと見てたんです、
うん、
そしたら寝言がだんだん大きくなってきて、
うん、
だから俺には後頭部しか見えてないんだけど、うん、太田が寝言言ってんねんけど、その寝言が、うん、あれにゃらまにゃらまにゃらまにゃらまにゃらまにゃらまにゃみたいな
何それ、
マジで
日本語でも英語でも外地球語じゃないんですよ、
それなんかと更新してる、
それがでもなんかすごい感情的に言ってるんです
か、マジで、
それはそれとして分説もあって、なんかこうなんかを議論してるちょっと怒ってる風な感じで、アニメみたいなことをずっと言ってんのか、何と思って完全に目覚めてな、
乗り移られてるのか、
時間にして多分30秒ぐらい、
マジで
聞いてたら太田が寝返りを打ってこっちに顔を向けた
んだけど、
くるゆっくりこっちに寝返りを打ってこっちに顔を向けた太田が完全に目合いとったんや、
めっちゃ怖い、
めっちゃ怖ないでも俺とか見えてないねん、
あ
で
何それ、
でそん時に凍りついて俺、
うんうん、
これまさかやから
な、俺が愛した人が俺の全く
知らん
人になってる、届かん人になってるみたいな感じで凍りついて、目合ってるんだか合ってないんだかみたいな感じで太田の顔を見てて、めっちゃ完全に完全に目開いてんねん、瞳孔も開ききってんねん、そしたらしばらくしたらふって目が閉じてスーって寝だして
ん、
かなりの
めっちゃ怖ない、この
それすげえ怖い、
これが俺が最近体験したんで一番怖い体験、
いやそれ怖いわ、
俺の愛したスパイみたいな。
スパイじゃない、いやもう二度と人の寝返りとか見られ
へん。ねえな。かなり。
めっちゃ怖い。
シャーマンファイトなんか。
敵やろ。
やばいな。
朝倉陽の気分。
超やべえ。
それはね、怖い。これでも怖いけど話すとちょっとおもろいんだけど、
いやまあ
知ってるもんね、うん、
ちなみに俺が今やった非言語のモノマネ、その寝言のモノマネ割かし忠実やねんから、ほんまこんな感じで、その時点でちょっとなんか怖かって、すでに、
うん、
何みたいな、
もうそれはちょっとやばいな、
うん、すごいな、
うん、いやー怖いわ、
本人登場や、
本人登場
や、モノマネ歌合戦の本人登場
いや恐ろしいわ、
いや今日はちょっと怖い話をしたんですけど、太田さん怖い話なんかあります、
怖い話ですか、う
ん、あるの、
ちょっと座ってくださいあなた、
もし
怖い話はないな、
そう本人はこんなん
や、マジで
横にいる俺が一番怖いね、
アキラカントスやな、
アキラカントス、
アキラカントス
すごいわ、それ確かに一番怖い、
うん、寝てる時のエピソードでもう一個怖いのがあってさ、
はい、
やっぱ夜あかんな、
でもこれは明け方やってんけど、 まあ、今の部屋やわ。だから、はい、まあ、これもまあ壁側にベッドが置いてあって、でも、はい、今回の話は逆で俺が部屋側、
はいはい、
で太田が壁側や、
はいはいはい、
で向かい合って寝てたんです。
はいはいはい。
そしたらまた太田の寝言でパッて目覚めたら、はい、もう明るかったんですけど、
うんうんうん、
だから俺の部屋っていうのはこう部屋のベッドの反対遠い面に窓があんねんやんか、はい、
ほうほうほうほう。
でなんか寝言言ってんなと思ってパッて目覚めたら、うん、これもまた太田は目開いてて、
なんで開くんやろ。
でその時は俺の頭上を越えて俺の見えへん後ろ側の部屋の空間の目線の高さからすると、多分その辺のそこにある窓をものすごい睨んでるんや、
はいはいはい、なんかおるん来たんかな。
しばらくして「太田太田」って言ってくる。全然反応せえへんねん、
うん、
で そこめっちゃ睨んでてすごい不機嫌そうな顔してんねん。そしたらしばらく見てたらその窓の方を見て見たまま一点凝視したまま「いつまでそんなとこいんの?」って言うねん。
何と喋ってんの？
あと何ずっと見てんのっていう。
めっちゃ怖
い。めっちゃ怖いよ。
で、俺の部屋2階やねん。2階の窓の外に人いるわけないやん。
ない。
怖い思って。
最悪。
怖い。おた。
いやいやいや、夢見てたんですよきっと。
やべえ。
でも目開かへんね。目開いて寝る人もいるじゃないですか。
あのね。
いないわ。
触れへんね。うん、そういう時の太田さん、
いやそれは触らない方がいい。
触れたらあかんわ。
だってあかん。聖なるもんの
なって二人してなんかになって思うたら困るもん。
触った瞬間ビビビビビってなって、
そうやで二人一緒にテレポーテーションしたら困るしさ。
困るしさ。なんかいきなりパッてなんか
危ない危ない
とか言ったら困るもん。
いやほんまに
奥さんが微妙に霊感ある分さ、なんか太田のなんか増古着みたいになって二人してどっか行かれたら困る。
でも俺はでもその時にほんまに思ったけど、うん、霊感ある人っていうのは結局見たり感じたりしてしまうだけやんか、
うん、
でもほんまに霊と同居してるというか本当に霊と近しい人は自分が霊感あるって思ってないん
だ。そう、
はい、私霊感ないで。
いや完全にこの人
あるな、
あの巫女さんやで。本当に
ありあり
すごい、いたこさん的な、なんか、
う
ん、
そうや、おろし、
あ、
うん、そう、
おろしてきちゃうんだ。
うん、
ほんまに雨降るしなこの人。
すげえな。
いやいやいやいや。
一回サンフランシスコ行ったのよ太田と、
うん。
向こうに友達がおってさ、
うん、
もう4年ぐらい前か。で、太田って雨女やんなみたいなのはもうだいぶ前から話題になっててんけど、サンフランシスコの着いて晴れとったんやけど、ツレンチ着いてしばらくしてふう、あ疲れたなっつって、
うんうん、
長旅やったなっつってしてたら、みんなでその家に。いっぱいその地元の友達が来 来たの。そしたら夜ご飯の段になったら、
うんうん、
外雨降ってきてんやんか。で、まあ別にまあ確かにまあサンフランシスコってまあ晴れてるカラッとしたイメージあるけど、
別に
日本でも夏でも雨降るやん。
う
ん、
まあまあ
降んねやん、
まあ
な。なんかでもイメージと違うなみたいな感じになったら、そこに来たジェラードっていうな黒人がな。
ジェラード。
顔真っ青になってな、黒人やのに。
え、ややこしいな。
ややこしい。ちょっとややこしいけど。
ややこしい。
顔も真っ青にしてジェラードが、
うん、
3ヶ月ぶりに雨降ったって言って、ちょっと噛んだけど。
マジで。
そしたら太田が、
うん、
まあ私雨女やからなって言った瞬間に外で雷がガシャーンって言って。
ひどっ。レベルハリケーンレベルやぞ。
ね、その時のジェラードの顔の青さったら
黒人や
の、黒人やの、
分かっちゃうわそれは、う
ん、黒人でも顔青いって青ざめるってあんねんな、
あんねんな、
やっぱしっとり系のなんか連れてんねんって、
う
ん、
あそうやな、
うん、雨の国の人や、
しっとり系の、
うん、
お箸の国の人、
うん、しっとりした人なんやと思うで。
まあそんな感じでちょっといろいろみんな遊びに来たんで、そろそろ閉めましょうか。
うん、
まあでも年に1回ぐらいいいんじゃないですか。
そうね。
何？なんか感じた今。
あれ何？
え？どれ？
あれ何？
は？
あれ。
どれ？
なんか映ってるあれ。ちょ見てみて。
ちょっと待
って、あれやばい。
何何？ほんまに言ってんの？え、な、え、どれ？
やばいやばいやばい。
え、何？本気で？え、何何？
やばいやばい。
え、ちょっと待って、え、何？ちょっと待って、止めんなさい。え、何何何言ってんの？え、じゃあ何で止めんの？
エンディングでーす。よーよ
ー、ほっほー。エンディングにスペシャルゲスト、
はいはい、
南良平くんです。よろしくお願いします
。こんばんはでござる。
かわい
い。かわいい。
さあ、今日はちょっとインフォメーションがいっぱいあるんで、ね、はい、やっていきましょう。
じゃあまずはモグラグの方のインフォメーション、モグラグガレージの展覧会のインフォメーションから。
はい。
2011年7月14日木曜日から7月31日日曜日まで、平野亮の個展。
いいね。
夢みたいな毎日。
素晴らしい。ついに始まりますね。
始まりますね。
過去最大のリツイート数でしたからね。
展覧会はね。で、レセプションパーティーが、7月16日土曜日18時6時からです。
はい。
で、いつも通り木金土日祝空いております。はい。で、時間がちょっと普段と違います。
サマータイム、
はい、サマータイムです。15時から21時になります。
はい。3時9時ですね。
はい、はい。
だから遅く来てもらった方が楽しいでしょうね。
そうね。
楽しいね。
映像もね、暗くならないと見えにくいんでね。
うん。
ということで、
はい、
仕事帰りにもぜひということで、
皆さん楽しみにしてください。
そしてその関連の企画がありますね。
はい。7月24日日曜日、幡ヶ谷のにありますフォレストリミットで、チンキアニメ映像祭ボリューム2
第2回
でございます。
これもメンバー素晴らしい。
はい。平野亮君、
はい、
大橋ひろゆき先生、ヤンコマさんが出ます。あと司会に大木中さんと小林由美子さん。
はい、由美子さんですね。
うん、
司会でお届けします。
素晴らしいですね。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
に何時からですか。
ですね、オープン7時のスタート7時半ですね。
19時半から、
はい、19時半から
でございます。チャージが1000円、
プラスワンドリンク、
ね、プラスワンドリンクになっておりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、もっか今ただいま開催中なのにちょっと出してるんですよね。ナディフで行われています、はい、アート物産展でしたっけ。アイランド、
はい、全国アート物産展、あとナディフアパートです。
はい。これにはモグラグと今日ゲストで出てくれて今もいますけど、桜子ちゃんも、あと良平くんも出してまして、
はい、
なんやかんや物産をね売ってるんですけど、
うん、
僕とイチャスと斉藤くん、斉藤雄平くんの3人で書いたあのペインティングがナディフの1階のガラス面に、
はい、
大窓に7月いっぱい展示されてますんで、あ、これ書いたん俺やな、あいつらなんやなみたいな感じで見ていただけたらと思うんですけど、
はいはい、
今年はですね、今年の夏は僕はねライブペインティングづくめでして、
はい、
ついに約2年ぶりの大復活、
はい、
私がオーガナイズしております、ブラックトゥーブラック東京02。
イエーイ。待ってましたよ2年間。
2011年7月20日水曜日、六本木のスーパーデラックスにてオープン19時スタート19時半のチャージ1500円プラスワンドリンクという激安でお届けいたします。ライブが我らがミスターアンダースタンド、そしてシネ、結構ダブ的なバンドなんですけど、プラス NKG プラスフレンズというね、中村健二くんのバンドプラスフレンズ、まあベルベットさんオールスターズみたいなもんですよ、のフリージャズセッションに、間の DJ が、20点から藤田くんで、ライブ B2B ブラックトゥブラックっていうのはライブドローイングパーティーと銘打っておりまして、この3バンドと、まあ、セッションという形で、僕と南良平くんとイチャスがライブでドローイングを、結構でかいドローイングを描きます、
はい、
そして今回ちょっと実験企画として、そこに最近巷で話題の梅ラボが、その僕たちのドローイングにライブでデジタルコラージュ&ペイントを施すという。
やばいよね、
はい、
すげえ。どうなんねやろ、
すごいわけわからんジャンルが入り乱れたセッション空間。そして VJ は稲見絵里さん。
ほう、 VJ ってどういう風に入るの。
すごい。それは別画面でね、これは曲の演出として入るんですけど、まあ、裏テーマはジャガー団総出演ということで、まあ、これはまたおいおいね、ジャガー団
についてはジャガー団って何ってみんな今
このラジオで喋っていきますけども、
はい、
さあということで、りょうやくんなんか告知があれば。
あります、
はい、
あともう一個だけいいですか。
はい、
あの多分 ほぼ決まってるんですけど、8月5日にリキッドロフトでライブペインティングしますんで、またそれはまた後ほど言います。
いつか開けといてね、
はい、来週あたり。はい、りょうへいくんどうぞ。
7月の31から8月の7まで、
ほう、
うん、
またフォレストリミットで
幡ヶ谷の
まあ、て南良平店
ほう
マッハ外人さんというのをやります。
ほう、
まあギャラリーってよりもスペースなんでちょっとインスタレーション的に施してだいたい夜の20時から空いてまして、6日7日は、コンテンポラリアというイベントをやります。
出ました、良平君主催の。
6日はオールナイトで、ジャマッパー、マナソル、ボタっていうラップトップミュージシャンが出て、僕がパフォーマンスをしまして、で、DJ もあります。で、7日は、キリヒト、マルオサ、シビット、ミスター・アンダースタンド。
すげえ。
超豪華やん。
まあ、DJ は20点の藤田くんがやります。で両方2000円ワンドリンクをプラスでお願いします。
安いということで、
はい、お願いします。
暑い夏ですね、
はい、暑い夏けど、ですけど
夏暑い
桜子ちゃん何かある？
ない
遊び行く。
あ、すいません。
はい、という感じで
頑張ります。
はい、今日はもう夏休みスペシャルということで、
はい、
2本立てだったんですけど、
はい、
2本目はなかなかネモス会じゃないですか、
ね、
これは
降りたね、怖いね、
はい、ということで、でもね、来週も神会の予感です。来週は恒例の上半期映画談義、
待ってました。
2011俺とドラムの人と大森くんでまた映画の話をつらつらとやりますんで、今月は夏休み月間でスペシャル企画をやりますけども、
いいですね、いいですね。
もう一つ月間がありまして、あんま時間ないんで端折りますけど、今月は移行月間でもありまして、現在古いバナーで iTunes に登録してる人はですね、今モグラグのウェブサイトのラジオのところにあるバナーで再登録をお願いしております。
はい、
7月いっぱいは両方のバナーから配信されるんですけど、今年の8月からは新しいバナーで登録していただかないとモグラグラジオの次のやつを聞けなくなりますので、この今のうちに新しいバナーモグラグの、サイトの、
はい、
ラジオ、
ね、
うん、ラジオというページに入ってもらって、そこに貼ってあるちょっと大きめのバナーを iTunes にドラッグ&ドロップしていただくと登録できますんで、
ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。
ということで、
地デジ
的な感じだよ。よく言えばね、
移行期間だよね。
常にデジタルやから
。
地デジになるんや。
もうすぐなるね。うん、
それもそうしないとあかんかったの？
いや、それはまだ関係ない。まあ、この話ややこしくなるから、とりあえず、一旦終わります。はい、ということで、モグラグラジオ、ボリューム138でした。
イェーイ！夏休み！
ありがとうございました。遊んで遊んで。